それではマタイの福音書の6章のところを今週もどうぞお開けいただきたいと思います。弟子たちがイエス・キリストに主を祈りを教えてくださいと問いかけました。そして主が祈りを教えてくださった。主の祈りとよく私たちは聞きます。イエス様が弟子たちに教えられたその祈り、この祈りを前回から私たちは学んでいるわけです。もう一度私たちがしっかりと覚えておきたいことっていうのは、祈りの目的は神様を崇めることであるということ、このことを私たちはしっかりと覚えておくことが必要です。我々はこの祈りも神様の栄光のために捧げる捧げ物であるということを忘れてはなりません。自分の欲しいものを手に入れるための手段でないと前回も見ました。自分の欲しいものを手に入れることが祈りの目的ではありません。自分の願いが叶うことが祈りの目的でもありません。自分が幸せになったり、自分の心が平安に満たされることが祈りの目的でもないんです。何のために祈るのか、それは祈りを通して、主が崇められることです。主が褒めたたえられることです。この神様がどんなに素晴らしいのかが褒めたたえられること。それが祈りの目的であるということを前回も我々は見たわけです。祈りは神様への捧げ物です。私たちがこの祈りをするときに覚えておかなきゃならないことっていうのは、正しい態度を持って祈ることです。何を祈るかよりも、どのような態度で祈るかです。それを我々は前回見たわけです。まず私たちは神の前にへり下って、畏敬の念を持って祈ることが必要であるということを見ました。相手は神様です。この方の前にへり下ることが私たちには必要です。この方に対して、この方が受けるにふさわしい畏敬の念を持つということは必要なことです。そのような態度を持って主の前に立つことだ。そのように私たちは御言葉を通して学ぶわけです。同時に我々が祈るときには、神様に対して感謝と喜びを捧げることです。また同時に、我々は服従の決意を持って主の前に立つことが必要です。そして信頼を持って期待を持って主の前に立つことが必要であると、このような心の態度が祈りにあって最も大切なものであるということを見るわけであります。今挙げた5つのことをまとめるとしたら、さっきからお話しているように、祈りというのは神様に対する礼拝です。神を崇める機会です。神様に対して畏敬の念を持ち、感謝と喜びを持って、服従の心を持って、主の前に出ていく。まさにこれは、礼拝の心得であります。同時に我々は、その神様を見上げるときに、その方に対して、その方が受けるにふさわしい信頼を持ち、確信を持って、主の前に立つこと。だから祈りといえば主に対する礼拝であると私たちは言うことができるわけです。今お話したように、信仰者の皆さん、あなたがどんな心の態度を持って主の前に立つかということを神様ご覧になっているし、それが一番大切なんだということを繰り返しお話しますけれども、そのことを私たちは決して忘れてはならないんです。前回私たちはこの祈りの中の全般の3つを見てきました。神様の栄光に関する祈りと言われているこの最初の3つを見てきました。今日私たちは後半の3つの祈り、これを人の必要に関する祈りというふうに呼ぶわけですけれども、人の必要に関する祈り、その3つを我々これから見ていきます。で、この3つも全般の3つも、さっきからお話しているように、すべて神様を崇めるものです。 さあ神様を崇めることがもう終わったから好きなことをお祈りしましょうかとかいうのでは決してない。すべてが神様を崇めるものであるということをこれから見ていきます。まず11節を見ていきますと、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに記されています。後半、一つ目の祈りです。何をここでイエス様が教えておられるのかって。それは、あなたや私が主にすべての必要を求めなさいということを教えているんです。主にすべての必要を求めなさいって。糧を今日もお与えくださいと言われているこの糧。食べ物であることはもう皆さんご承知です。ご承知の通りこれは私たちが生きていくために必要なものです。我々が生きていくために、また我々の体が成長していくために必要なもの。もちろん私たちは生きているものとして、肉体的に成長するものが必要だし、我々は神様を信じたものとして、霊的な糧も必要です。でもあえてここで、霊的な糧というのを説明するのを控えて、特にこの肉の必要というものについてだけお話しします。イエス様はここで、そのような私たちが日頃生活していくために必要なものを神様の前に求めなさいということ、そのことをここで教えたわけです。で私たちが、こういった必要を得るためにどうするか、何をまず考えるかっていうと、当然みんな働くことを考えます。仕事をしなければ職を得ることができないって。でもイエス様はそれに加えて祈ることをここで教えられた。イエス様はここで一生懸命頑張って働きなさいということを教えたんじゃないです。すべての必要を求めなさいと、主に求めなさいということを言われたんです。よく考えてみますと皆さんね、こういった祈りを我々はしないんです。知ってます？今日私たちが起きてから神様、今日の糧を私に与えてくださいって。言い換えてみたら今日の食べ物を私に与えてくださいなんてことを我々祈らないじゃないですか。なんで我々こんなこと祈らないかっていうと、私たちの冷蔵庫に食べ物いっぱいあるからです。私たちの貯金通帳には貯金があるかもしれない。だから我々それ見たら、別に今日の食べ物を神様に求めなくったって、今日の必要なものは、ちゃんと冷蔵庫に行けば、与えられるから。だからたとえ我々がこんなことを祈ったとしても、私たちの祈りっていうのは、本当にそのようなことを信じて、心からそのようなことを願って祈るような祈りじゃない。ある人思うかもしれません。おそらくイエス様がこれをお話になった弟子たちが貧しかったから、その当時。だからきっとこんなことをおっしゃったんだって。つまりこの祈りっていうのは、貧しい国の人々であったり、貧しい生活をしている人々のための祈りであるって。でも実は、大きな間違いなんです。冷蔵庫にいっぱい物がある。貯金がある私たちに対しても神様は大切なことをここで教えようとしておられるんです。なんでイエス様がこんな祈りを教えようとなさったのか。それはね、この祈りによってあなたや私がますます神様を崇めるものとして成長するためなんです。あなたや私がますます神様を崇めるもの、神様を礼拝するものとして成長していくことを神様は望んで、このようなことを教えられたんです。だってこの祈りによって、例えば我々がこのような祈りをしていくことによって、私たちは間違いなく神様の前にへり下っていきます。なぜかと言いますとね、皆さんね。日ごとの糧を、今日の私のすべての、生きていくためにすべての必要を与えてくださいって我々が言うときに、我々は私の生きていくためのすべての必要は神に依存していることを認めていることになるんです。 我々の問題というのは、自分の力で生きていると過信しているところです。私たちがどうして仕事ができるのか、健康が与えられているからです。なんで我々事故に遭わないのか、なぜ我々は危険に遭わないのかって、神様は私たちを守ってくださっているからです。もう我々知っているように自分でどんなに健康に注意しても病気になるんです。どんなに体に注意を払っても我々は死を迎えるんです。もちろん我々の体の健康を保つということは必要なことです。しかし皆さん、私たちが気づかなきゃいけないのは、私の命も、皆さんの命も、ね、そして皆さんが日々食しているものも、すべてこれは神様の恵みだということを我々は覚えておかなきゃいけないんです。あなたの冷蔵庫にあるのも、あなたの貯金通帳も、の中にその蓄えられているものも、全部これは神様が一方的な恵みであなたに与えてくださったものなんです。そのことを我々は忘れてしまうと、感謝がなくなるんです。だから私たちは食べ物についての感謝をするときでも、どれだけ心から感謝してるかって問われたら、とうなってしまいます。でしょ？神様知らない人々だったら、お百姓さんに感謝したり、両親に感謝したりする。ひょっとしたら我々クリスチャンも神様感謝しますと言いながら、こんな美味しいごちそうが食べれるのは、私が一生懸命頑張ったからだと、からだと言って自分を自慢するかもしれない。イエス様がこんな祈りを教えてくださったのは、私たちがどんなに弱いものであるか、そのことを私たちに気づかせようとしてくださっているんです。我々は日ごとのすべての必要というものを、この神様の恵みに依存しているんだということ。そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけないんです。もし私たちがそのことを覚えるならば、私たちは日々与えられるすべてのことについて神様に感謝を捧げるものになっていきます。そして神様が与えてくださっているものを我々は見るときに、これからも神様が与えてくださるという、そのことに我々は期待を置くものになっていきます。最初お話したように、なんでイエス様がこんな祈りを教えてくださったのか、今のこんな豊かな国に住んでいる私たちになぜこんなことを言われたのか。どの時代であっても、どの国であっても、我々は神様の恵みで生きているということ。そのことをしっかりと覚えることが必要だからです。高慢になってませんか、皆さん。ね、神様に頼らずに人間に頼ってませんか。私たちに今一度必要なことは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいって。神様、私の必要をどうぞ与えてくださいって。そのように神の前に謙虚にへり下った態度こそ、神様喜んでくださることであると、もうすでに見てきたように、ここにもそのことを主ご自身が教えておられるものを我々は見るわけです。日ごとの糧が、つまり我々に必要なものが与えられなくても、我々は主の最善がなされていることを信頼して感謝するんです。そうして私たちは主を崇めるんです。そうして私たちは主に褒め歌を捧げるんです。そうして我々は礼拝を捧げるんです。だから祈りは礼拝なんです。祈りの目的は、この主を崇めるものです。そのために、まず我々は、私たちのすべての必要というものは、神様に依存しているんだということを覚えなきゃいけないんです。日ごとにと、イエス様がおっしゃったというのは、今日の必要が与えられたことを、今日感謝するということです。明日また神様が与えてくださったら、また明日私たちは主の前に求めるんです。そして与えてくださったことに対して我々は、主に感謝を捧げていくんです。二つ目に、 12節のところに、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと、こんなふうに記されています。二つ目のこの祈り。ここでイエス様が言われていることっていうのは、主に罪を告白するということです。主に罪を告白するということ。負い目という言葉を辞書で引くと、借りであったり、借金であったり、負債という意味があります。A.T. ロバートソンというギリシャ語の学者は、この負い目というのは神様に対する道徳的、霊的負い目であるというふうに説明しています。神様に対するものだったんです。人間に対するものではなくて。さあ、イエス様はここで何を言わんとしたんでしょう。神様に対する負い目、それを許してくださいって。ある人はこう思うかもしれません。これは罪の許し、救いのことを言ってるんじゃないかって。もし例えばそういうことをイエス様がここでおっしゃってるとすれば、御言葉の中に矛盾が生じてきます。というのは、罪の完全な許し、つまり救いというものは、一度きりのものです。一回きりのものです。何度も何度も何度も罪を許していただき、そして救いを何度もいただかなきゃいけないんじゃないかとか、救いを失ってしまうんじゃないかっていうのは聖書の教えじゃないからです。ね、旧約聖書の中のエレミア書の31章のところで、イスラエルとユダの家に対して、預言者こう言うんです。神様のメッセージです。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだって。神様がそんなふうにおっしゃった。神は罪を完全に許すって言うんです。パウロはローマ人の手紙の8章の1節のところで、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが、つまりクリスチャンが、罪許されたものが、罪に定められることは決してありませんって。私たちが神様に感謝することは、イエスキリストを信じ、罪許された私たちは、二度と罪の裁きを受けることがないということです。完全に永遠に我々は救われたんです。そうすると、この十二節のところでイエス様が教えておられることとは一体何なのかです。救いの話でないとすれば、何をここでイエス様お話になったのか。イエス様はここで清めの話をしているわけです。日々を犯す私たちの罪の許しの話をしておられるんです。だって我々は残念なことに、イエス様を信じた後も罪を犯すものです。ヨハネ第一の手紙の一章の8節のところで、ヨハネがこう言います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんって。十節のところにも、もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありませんって。何をヨハネがここで教えているか。イエス様を信じた我々クリスチャンも、罪を犯すということを、我々自身も知っているし、神様もそのことをご存知だと教えているんです。ね、我々クリスチャン、我々は罪を犯すたびに大きな、悲しみを抱きます。大きな失望を抱くこともあります。神の前に正しいことをしたいと思っているのに、私たちがしていることはっていうと、そのような喜ばれることばっかりをしているわけじゃない。罪を犯してしまう。どんなに強く神様の前に私はあなたの前に正しいことをしたいと願っても、我々の行いっていうと、どれだけ罪を犯しているか。いいです。クリスチャンとそうでない人の大きな違いっていうのは、救われる前の私たちは罪しか犯さなかったんです。神様の前に正しいことをしましょうという思いは全然なかったんです。私たちがしたことは自分を楽しませるために何をしたらいいのか。自分の好きなように生きてました。罪しか犯さなかった。しかし、イエス様を信じたことによって私たちは神様に喜ばれることをしていきたいという新しい思いが与えられて、そのように生きていこうとするんです。残念なことに、常にそのようなことが実践できるわけじゃありません。 しかし私たちには新しい思いが与えられた。それはこの神様に喜ばれる生き方をしていきたい。この神様前に正しくありたいとする新しい思いです。しかしお話しているように我々クリスチャンも罪を犯すわけであって、その時に我々どうしたらいいのか。今お話した、今お読みしたヨハネ第一書の手紙の一章の8節と10節の間の9節にはこう記されているんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですからその罪を許し、すべての罪から、すべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての悪から私たちを清めてくださいます。つまりここでヨハネは、我々が罪を犯したときに、それを主の前に告白しなさいと教えている。主の前に言い訳するんじゃなくて、主がご覧になるように、主が言われるように、私たちもそれに同意して認めることである。ですからこの12節のところでイエス様が教えられたことっていうのは、まず我々が主の前に立つときに自らの罪を主の前に告白することなんです。あなたがお祈りになるときに必要なことっていうのは、あなたの心の中に潜むすべての罪を主の前に告白することです。そして我々がその告白をするときに、主は何度でも何度でも許し続けてくださる。旧約聖書のネヘミヤ書の9章のところに、イスラエルの民が主の前に立ち、そして彼らが神の前に罪を悲しんでいる時の様子が記されています。こんなふうにネヘミヤの9章17節のところが記します。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。かえってうなじを怖くしって。このような表現が、ここには記されているわけですが、実はこれは頑なにするとか、強情になるというような、そういう意味です。つまり、イスラエルの民がエジプトを出てきてから、どのような態度を神様の前に取ってきたかということを彼らは解雇するわけです。神様の素晴らしい奇跡を見てきたにもかかわらず、彼らは物事が自分の思うように進まなければ神の前に心を頑なにしたんです。神に対して怒りを持ったんです。その罪を彼らは思い出すわけです。そしてその後でこう言うんです。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れん深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らを捨てにはなりませんでしたって。イスラエルの罪、それは大変な罪でした。繰り返し繰り返し犯されました。しかし神はそのすべての罪を許し続けてくださった。その言葉をここでイスラエルの人々は告白するんです。感謝のことに皆さん、我々の神はこのイスラエルの民の罪を許し続けられたように私たちの罪を許し続けてください。もちろんこの罪を告白しなかったから我々は永遠の裁き地獄に行くんではありません。しかし我々がこの罪を告白しないならば、罪を持ったまま歩むならば、我々は神様から約束されている祝福を失うだけです。この地上にあって我々は喜びを持って感謝を持って、そして神様の平安を持って歩んでいくことができるし、そして何よりも我々が救われ、我々が生かされている目的である神の栄光を表すことができるんです。しかし罪がそれを邪魔するんです。罪を持って私たちが歩んでいくならば、神の栄光を表すこともできない。そして自分自身の中に喜びも感謝もその平安も失ってしまう。だから我々はその罪を神様の前に告白しながら生きていくことが必要なんです。 神の前に立つならば、私たちは自らの罪を告白して、神様に清めていただいて、主の前に立つことが必要であることを教えているんです。で、12節の後半見ていきますと、私たちも私たちの負い目にある人たちを許しましたなんて記されています。つまりここでイエス様は人を許す大切さを教えているんです。人を許すことは神様に許しを求めることと同様に大変重要なことです。皆さんね、さまざまな罪を神様の前に告白するということはそれほど難しくない。本当に神様の前に自分の罪が示されたらそれを告白しようとする。しかし厄介なのは人を許すことです。なかなか私たちは人の罪を許すことはできない、ね、いろんな罪がある中でイエス様あえてこのようなことをここに挙げられた。それはおそらく私たちにとって最も難しいことの一つだからです。人間って厄介でしょ。すぐ人に対して腹を立てたり、人間関係のこじれ、世の中でもそうだし、悲しいことに教会でもそうかもしれない。どうしてもあの人がとか、どうしてもこの人がって、はい、イエス様が教えてくださっていることっていうのは、そのような人を許すことのない怒りを持った心、それが罪だということを教えてらっしゃるんです。マタイの福音書のこの5章、1ページ戻っていただくと、そこに21節からこんなことをそのお話になっています。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのはあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。イエス様がお話になっているのは、供え物をするよりも、捧げ物をするよりも、もっと大切なことがあるというんです。罪を告白することなんです。罪から清められることなんです。ここでイエス様は兄弟に向かってと言われた。これはクリスチャンだけを指してはいません。それ以外の人々も含むんです。腹を立てるって、つまり根に持ってる怒りです。心の中にずっと持ち続けてる、どうしてもあの人だけ許せないとか、どうしてもあの人が嫌いだという、そういった怒りです。いつまでもそのことを覚えてて、忘れようとしない怒り、妬みであったり、恨みであったり、決してその人を許そうとしない。和解を拒むだけじゃなくて、その人に何とか復讐しようとするような怒り。いいです。こういう怒りが、殺人へと発展するんです。殺人は大きな罪です。しかし同時にこのような動機、人に対して怒りを持つというこの罪に対してイエス様はおっしゃったんです。私はそれを嫌うって。ですからこの22節のところに最高議会に引き渡されるとか、ゲヘナに投げ込まれるって。ゲヘナっていうのは地獄です。なんでこんなことをおっしゃったか。それは神様がどれほどその罪を憎んでいらっしゃるかを明らかにしたんです。いいです、皆さん、ね。もし私たちが今日こうして礼拝に集まってきたときに、誰かに対して怒りを持ったまま来てるんだったら、あなたの捧げている礼拝は神様に受け入れられないんです。あなたは祝されない。あなたは神を栄光を表すことができない。 99% 正しいことをしてても、もしそのような怒りが私のうちにあるならば、まず、それを解決しなさいというんです。それから、主に備え物を下げなさい。主を礼拝しなさいって。非常に大きな罪だということをイエス様は指摘しておられるんです。バークレーという神学者はこう言うんです。人と和解するまでは神と和解することはできない。我々は時々、なぜ自分と神との間に間隙があるのか、隙間があるのか、なぜ自分の祈りが聞かれないのか、と不思議に思う。それは我々が兄弟と対立し、あるいは誰かを傷つけたまま、贖いをしていないために、彼との間に壁ができてしまっているのではあるまいかって。もし私たちが人と和解をしていないならば、神様の前に喜ばれていないということを我々は覚えなきゃいけません。私たちが和解しようとしても相手が拒むかもしれない。それはその人たちの問題です。しかし少なくとも私たちの心の中に人に対する怒りを持っているならば、それを神の前に告白して、神の前に許していただくことです。さっきも話したように、なんでイエス様がこのことを特に挙げられているのかって。人を許すことがあまりにも難しいからです。なんで我々は人を許すことができないのか。そのことについてイエス様はマタイの18章のところで一つの例えを持って大切なことを教えてくださっています。よく皆さんもご存知の例えです。王様の一人のしもべが王に対して1万タラントの借金をしていました。1万タラント。日当が1万円と単純に計算するならば、これは6000億以上の借金を負ってたということです。その人物は、その王様の前に出てきたときに、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いしますと。そのように王の前に、猶予を求めるわけです。その主人は彼を見てかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったって。ところが、この許されたしもべは出ていくと同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。先ほどの計算でいくならば100万円です。彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。そうするとこの仲間は彼が王様にしたと同じようにもう少し待ってくれ。そしたら返すというふうに猶予を求めます。しかし彼は承知せずに、このしもべ仲間を牢に投げ入れてしまう。その時にこの王がこう言うんです。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。大切なことをイエス様お話になったんです。なんで我々人を許すことができないのか。自分が許されたことを忘れてるなら、なかなか人を許すことができないです。我々が人を許すためには、自分が許されたということを私たちは覚えなきゃいけない。そして自分は罪人の頭であることをしっかりと覚えておかなきゃいけないんです。人から言われなくても自分を真剣に見つめたときに、自分がどれほど醜く、どれほど汚れてるかということは、我々すぐに気がつきます。そしてそれを考えれば考えるほど、私こそが罪人の頭であると、我々一人一人告白するはずです。もし私たちが自分の罪深さに気づいているならば、本当の私たちの罪深さに気づいているならば、こんな私を神様が許してくださった。そのことを覚えるときに、我々は、私たちに対して罪を犯す者たちを許すことができるって。それがこの例えでイエス様がお話になったことです。だって皆さん考えてみてください。人が私たちに悪口を言うかもしれない。でも私たちが主に対してこれまで言ってきた悪口ってどれほどひどいかです。我々はこれまで神様に対して御言葉を聞くたびに何て言ったら、あなたなんて信じる価値がありませんと我々言い続けたんです。 だから福音のメッセージを聞いても聞いても聞いても我々が言ったことは、あなたなんて信じる価値がないって言ったんです。だから信じないんです。この方が神様であり、この方が救い主であり、この方が救ってくださるということが分かれば、私たちは喜んで罪を許していただけるんですから、この救いを受け入れるはずです。しかし我々が受け入れないというのは必要ないとするんです。信じるに値しない方だって言ってるんです。どれほどの主に対する悪口なんでしょう。人は私たちに様々な悪を行うかもしれない。でも我々が主に対して行った悪っていうのはどんな悪でしょう。我々は清い神様が憎まれておられる汚れを、罪を行っただけじゃない。そういったことを考え、そういったことを想像し、神様に逆らい続けてきた。私たちが覚えなきゃいけないのは、人が自分に犯すどのような罪より、自分が神様に犯した罪の方が比較にならないほど大きいものであるということを忘れちゃならないんです。そしてこんなものが許されたんです。あなたが許されたんです。そのことを私たちが覚えるときに、私たちは人のなす罪というものを許していくことができるって。人を許せないというのは自分が許されたことを忘れるからだ。もう一度この6章に戻っていただいて、イエス様はここで罪の告白をするようにっていうことを教えられた。なんでこんなことをイエス様は教えておられるんでしょう。この祈りが教えられたのも、我々があなたや私が神様を崇めるものとますますなっていくためにです。我々は礼拝者として成長していくためです。だって私たちが罪をお許しください。死の前にへり下るときに、私たちは、こんな私を許してくださった神様に対して感謝や、感謝を捧げることが、ことになるからです。そして我々が神の前に罪を告白し続けることによって、我々はますます神の前にへり下らされて、砕かれて、いくことをイエス様は私たちに教えようとしておられるんです。ね、皆さん、我々に必要なことというのは、我々がいかに罪深いものであるかということを覚えて生きることです。しかし、それは失望に、絶望に終わらない。だって、その罪人を神は許してくださったんだから。ね、しかし私たちはどれほど罪深いものであり、救いにこのような神様がくださった祝福に値しないものであるかということを我々は覚えて生きることです。三つ目の祈りを最後に見てみましょう。13節。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと記されています。イエス様がここで言われたことというのは、主に助けを求めるということです。主に助けを求める。すべての必要を主に求めるだけじゃないんです。罪を告白するだけじゃない。すべて私たち、どんな時でも主に助けを求めて生きることです。試みに合わせないでと記されています。試みというのはどうも悪いように理解してしまいがちですけども、神様からのテストです。我々の信仰を強めようと神様は私たちに試みを与えてください。そしてこれによって私たちの信仰が成長していくんです。ますます我々が神にとって役に立つものとなっていくんです。しかし同時に、このような神様が私たちが成長するためにと与えてくださったテストが、肉によってまたサタンによって利用されて、罪を犯す機会となってしまう危険性があるんです。どういうことかお話します。例えば、あなたはクリスチャンとして、職場にあって一生懸命主のために働いてこられた。ところが仕事を失ったとします。レストランにあったって。そうすると私たちクリスチャンはどう思うかというと、私は主の前に精一杯してきた。そしてこのような結果が訪れた。我々は神様はこれを良しとされたんだと。そうすると我々クリスチャンというのは、じゃあこれから神様はどのように私の必要を満たしていってくださるのか。 そのことを期待していきましょうって。それによって我々は大切なことを学ぶんです。つまり、神様に信頼するということを学ぶんです。大切なレッスンを我々は信仰者として学んでいくんです。ところが、もし我々が失職したときに、なんで神様こんな目に私を合わせるんですか？これから先不安ばっかりです。どうやってこのローンを払うんですか？どうやって生活していくんですか？なんだあなたは私のことを愛してるとか言われてたのにどうしてですか？で、例えば私たちが思い始めるならば、せっかく神様が与えてくださった大切な学びの機会が、神様に対して罪を犯す機会となってしまうんです。イエス様は、誘惑の力がどれほど大きいものかというのをご存知です。だってイエス様ご自身誘惑に遭われたから。罪を犯されなかったけれども、誘惑を経験なさった。同時にサタンが非常に狡猾であるということをご存知です。誘惑しようとするんです。そしてそのことは我々もすでに経験していることです。だから我々は神様の助けが必要なんです。いつも私たちは神様の助けをもらいながら歩んでいくことが必要なんです。なぜイエス様はこのような祈りを最後に与えられたのか。この祈りを通しても我々が神様を崇める者として成長していくためにです。この祈りによって私たちは再び神の前に砕かれていくんです。主の前にへり下っていくんです。なぜなら、神様、試みに合わせないで悪から救い出してくださいって我々が言うときに、神様、私は助けが必要とするものですと、そのような弱いものであるということを神の前に認めるからです。認めたくない私たちは。大丈夫ですって言いたいんです。任しといてくださいって言いたいんです。ところが私たちはそのような生き方をしても失敗に失敗を重ねているだけというのは我々はもう経験で学んでいます。イエス様が教えてくださったことというのは、神様、私はあなたの助けがいります。私がどんなに頑張ったって、どんなに強い意志を持ったって、この誘惑に対して、サタンの試みに対して私は自分の力で勝利することができない。あなたの助けがいるんです。だから我々がこのような祈りをするときに、自分がどれほど弱く神の助けが必要か、そのことを我々はしっかりと覚えるわけです。ですからこの三つの祈りっていうのを後半見てきたわけですけれども、すべてに共通してたことっていうのは、この祈りを通して我々自身の目を自分の本当の姿に向ける祈りです。神様、私は私の日々の必要に関して助けがいりますって。どうぞ毎日の生活に必要なものを神様与えてくださいって。神様、私は自分の罪深さを見るときに本当に救いに値しないものだということはわかります。こんなものを許してくださってありがとうございます。私は救われる資格のないものです。価値のないものです。私はまさに罪人の頭です。神様、私は弱くて、そのサタンの試みや罪の誘惑に対して自分の力で打ち勝つことができないものです。主よ、どうぞ助けを与えてくださいって。ね。ご覧になったように、この3つの祈りっていうのは、自分が本当はどういう存在なのかを我々に悟らせてくれるんです。私たちは日々、この方の前に必要を求めて祈ることです。私たちは罪が許されたことを覚えながら感謝して生きることです。そして神様の助けを求めながら生きていくことです。この13節の最後に、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメンと記されています。神様への称賛で終わります。それはこの神様が称賛を受けになるにふさわしいお方だからです。これまでの祈りを全部見たときに私たちが教えられたことっていうのは、この祈りは すべて神様を崇めるものです。あなた素晴らしいお方だって。あなたはすべてのものによって称えられるにふさわしいお方だって。あなたは完全なお方だって。私の必要をご存知でその必要を与えてくださるお方だって。私の罪を許し、人を許すことができるように私を助けてくださるお方だって。しかも、様々な誘惑に対しても、それに勝利を与えてくださる、それに必要な力を与えてくださる方だ。だから私はあなたを称えます。この祈りを見たときに、どこを見ても、利己的な祈りは記されてませんでしょ。これをください、これをくれなければ私は。そんな祈りはここに記されてない。この主の祈りというのを、ある人々は、暗記して、いつもそれを唱える人たちがいます。でも皆様はそれをするようにと私たちにこの祈りを教えてくださったんじゃないですか。もしイエス様がここに記されている言葉を我々が暗記してそれをいつも唱えるようにと教えたいんだったら、最初に見たように、前回見たように、ルカの11章にはこの並行箇所があります。そこに記されているこの主の祈りというのと、ここに記されている主の祈りと比較してみてください。言葉が違うんです。この言葉を覚えて、これをいつも我々が唱えることを教えようとしているんだったら、同じことが書かれてなきゃならないんです。イエス様の関心というのは、我々が同じ言葉をただ繰り返すこと、そんなことをイエス様は願ってらっしゃるんじゃないんです。イエス様が望んでらっしゃることというのは、私たちの心が神の前に砕かれた、謙虚な心で主を見上げ、主を崇める、その態度なんです。だから私たちが毎日祈ってるとか、これだけの時間祈ったとか、何回祈ったとか、断食して祈ったとか、何時から祈ったという、そういう外面的なことよりも、主の前にへり下って本当の自分、すなわち主の目に映ってる自分を見つめて、このような自分に与えられている日々の恵みや許しを感謝して、また心からの悔い改めを持って主をあがめ礼拝するならば、その祈りを通して主が崇められていくんです。それが私たちの望みです。どうぞ主を崇めてください。あなたに祈りを持って。あなたの必要は神様ご存知です。そして必ず必要を与えられます。あなたが長く必死になって祈ったから与えられるんじゃないです。そのことを主に委ねて、与えられている恵みをしっかりと覚えて主を崇めることです。その時に主が喜んでくださる。そんな祈りを持って私たちの偉大な主を崇め続けていくことです。父なる神様、今日もこの御言葉を通して祈りというものをあなたが教えてくださり感謝をします。どうぞ私たちがあなたの前に喜ばれる祈りを持ってあなたを崇め続けていくことができますように。自らの祈りの生活をもう一度振り返り吟味して、あなたの前に正しい祈りを持って、あなたが教えてくださったことを実践していくことができますように。御言葉を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。